FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった。建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日はグローイングの太田康之さんとお電話をおつなぎしてお話をお伺いしていきます。早速お呼びしましょう。太田さん、もしもし。
もしもし。
もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、
太田さん、今はどちらにいらっしゃるんでしょうか。
今はですね、はい、弊社の弥生が丘のモデルハウスに待機しております。
あ、そうなんですね。今日はこの後何かこうお仕事といいますか、見学会といいますか。
そうですね、お打ち合わせが、はい、
あ、打ち合わせですね。はい。いやいや、お忙しい中、お時間いただきまして、ありがとうございます。はい。いや、先週までは、私、太田さんに、ご案内いただきました、朝来市三島町の見学会の模様をお送りしておりましたけども、改めて、こう、お家、やっぱりなんかすごくいいなっていうふうに、私、今でもその感動してるんですよね。
ありがとうございます。
いや、もう本当に、こう、土地がね、三角形っていうふうな、ちょっとね、変わった土地であっても、ああいったお家が建てれるっていうふうなのが、なんかすごく感動してまして、
そうですね。変形地用であったとしても、まあ、自由なね、こう、発想をもとにデザインがなされたら、まあ、なかなか面白いものっていうのができると。
はい、そうですね。またね、こういったことでお悩みの方は、ぜひ、グローイングさんにまたお問い合わせをいただきたいと思うんですが、まあ、太田さん、それにしましても、最近は、台風とか地震とか、まあ、今日なんかも本当にね、休日から降り続く雨の影響もあるかと思うんですけれども、このあたり太田さんはどうですか。福知山とかも結構やっぱ降ってたりするんじゃないかと思うんですけれども。
そうですね、福知山の方も雨とか警報とか結構多いですね。
多いですよね。またそれだとね、北海道の地震はやっぱりびっくりしましたよね。
そうですね、最近はもう雨、台風、地震とね、もう本当異常気象が続いてて、皆さんもね、不安な日々を過ごされていることとは思うんですけども、
はい、
うん、
やっぱりこう、その時にね、やっぱりこう、安心して暮らせるお家っていうのも、やっぱり皆さんね、今、家づくり考えてる方っていうのはすごい重要視されてると思うんですけれども。
そうですね。
このあたりもね、また、いろいろと、FM ジャングルで放送してます。この、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話を聞いていただきまして、いろんなお家についてもね、勉強していただけたらなと思います。
はい。
はい。さあ、太田さん、今日もですね、リスナーさんから、質問をいただいておりますので、こちらにちょっとお答えいただきたいと思います。
はい、
はい、では、質問読ませていただきます。ジャングルネーム秋あかねさんからいただきました。ありがとうございます。太田さん、はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、太田さんと宮島さんのトーク楽しく聞きながら家づくりについて勉強しています。このラジオを聞いて家の機密の重要性を知りましたと。
はい、
はい、ね、やっぱり機密っていうのはすごい大事ってことはいつもね、太田さんもお話されてますけれども。
そうですね。
はい。で、その機密に関することなんですけども、はい、夏が涼しく、冬が暖かく過ごせる家は機密が大事ということは分かったのですが、私なりにいろいろ調べていましたら、家が高機密化すると、シックハウス症候群が増えるということが言われているそうなんですが、これは本当なんでしょうかという質問なんですね。
そうですね。
はい。
機密っていうのは、結局家の隙間をどれだけ少なくするかっていうことを、になるんですけども、
はい、
その機密、高機密化するだけだったら、やっぱりそういう風なね、症状っていうのも、多少なりとも影響があるのかなと思うんですが、
はい、
やっぱり大事なのは、高機密化することと、それから計画の換気ですね。
はい、
うん、この換気を、ちゃんと換気システムをちゃんと起動させて、基本的にはですね、2時間に1回その部屋の空気を入れ替えるっていう計画があるわけですけども、
はい、
これがちゃんとなされるような計画換気、うん、これをやっぱり必ず意識しなきゃいけないっていうことも気になってきます。
なので
断熱性能と気密性能でプラスアルファ計画換気ですね、うん、これをきっちり機能させると、まあ、シックハウスっていうのもですね、和らぐと思いますし、あとその壁紙とかですね、
ほう、壁紙。
壁紙を貼る糊ですね。
うん。
うん。糊とか、最近の建材っていうのは、やっぱりそのシックハウスとかはある程度ね、対応されたような高性能な建材っていうのがあるんですけども、
はい。
やっぱその糊とかですね。うん。あと持ち込みされる家具とか。
ほうほうほうほう。
うん。まあ、そういったものとかっていうのから、その、ね、ホルムアルデヒドが出たりとかっていうこともあるんですけども、
はいはい。
やっぱりちゃんと計画換気っていうのをきっちり機能させるっていうことで、その辺は提言されるんじゃないかなと。
そうなんですね。だから、やっぱりこう、機密っていうものがもちろん大事なのは大事なんですけども、それと合わせて、その計画的な換気、これができるお家作りっていうのが大事ということなんですね。
そうですね。
はい。
う
ん、まあ、シックハウス症候群っていうのは、やっぱりその、おっしゃってたその壁紙からの、こう、なんでしょうかね、何かこう、いろんな物質といいますか、そういったものからこう、やっぱりこう、出てくるものなんでしょうかね。
そうですね。あの、壁紙を貼るときの糊であったりだとか、うんうん、
はい。
あと、その、建材ですね。
建材。
例えば、下地で言ったら合板とか。
ほうほう。
うん。まあ、そういったものも、こう、糊でこう、重ねてこう、貼ってるわけですけども、
はい。
まあ、そういったものに使われる糊であったりだとか。
はい。
うん。まあ、そういったものが影響してくるわけですけども、まあ、そんなもですね、フォースターって言いまして、こう、腰の数でね、どれだけそういったシックハウスとかホルムアルデヒドとかね、そういった有害物質っていうのが、の含有が少ないですよっていうものがありますので、
うん、
まあ、そういったものをですね、使っていけば、うん、ちゃんと機密をとっても、まあ、そういったシックハウスとか、うん、その辺は、あまり心配がないんではないかなとは思いますけど。
そうなんですね。やっぱりその、何でしょうか、建材とか糊に関しましても、やっぱりこう、強力なものであればあるほど、やっぱりそういう有害な物質といいますか、そういうのが多かったりっていうのもあるんでしょうかね。
そうですね。まあ、わかりやすく言えば、
はい。
まあ、結構、アロンアルファとかね。
アロンアルファ、ああ、瞬間接着剤の、はい。
そうそうそう。まあ、そういったものって結構やっぱり匂いがやっぱりこう、
あ、強いですね、はい。
うん。だから、やっぱりこう、ある程度、その強力なその接着、ね、部分的に使うようにね、ああいうものはできてるんですけども、
はい。
うん、なので、そういったその、強力なやっぱ粘着をまとめようと思ったら、やっぱりこれなりのね、ものを使わないといけないので、なので、昔に比べると、やっぱり最近のね、まあ、田島の工務店さんもそうなんですけど、その辺はですね、やっぱり配慮されてると思いますし、まあ、昔に比べると壁紙とかがね、ちょっとめくれやすかったりだとか、うん。そういうのもやっぱり糊の関係であろうかとは思いますけど、
はい。
うん、でも壁紙とかもね、やっぱり立った後乾燥収縮してめくれたりだとか、
うんうん、
縮みにしていくので、壁紙のジョイントが目立ってきたりとか、
はい。
まあそういったことも、まあ出てくるんですけども。
まあそれは積んでいく上でね、やっぱりなることで。
うん。はい。なので、まあそれで家が例えば傾いてるんじゃないかとかっていうわけではなくて、
はい。
やっぱりその壁紙もね、乾燥収縮していきますので、まあ、基本的にはそういったものをメンテナンスしていくっていう考え方になりますね。
そうなんですね。
はい。
まあでもその時代がやっぱこう、どんどんどんどんね、進んでいくにあたって、そういう環境にも優しいいろんな素材というものも、やっぱどんどん出てきていてっていうふうなこともあるんですね。
そう
ですね。
うん、はい。そういうふうな形で。特に都会の方行きましたらね、
はい。
売りの会社さんとかたくさんあるので、
はい。
まあ、なるべく安いものっていう形でね、されてるかと思うんで、まあ、そういうところの配慮っていうのね、まあ、されてるところもあるし、まあ、普通にそれなりにしてるところもあるかと思いますが、うん。まあ、田島の会社さんであれば、ある程度ね、やっぱその辺も意識されてると思うので、
うん。
その辺は安心していただけるんじゃないかなとは思いますけどね。
そうなんですね。はい。まあ、でも本当に、ただやっぱりこう、機密だけっていうところに重点を置いてしまうと、そういった、逃げる場所がなくなってしまうんで、やっぱりシックハウス症候群っていうのも繋がってくるんですけども、やっぱり計画的な換気っていうのがやっぱ大事なんですね。
そうですね。その計画的な換気で、ちゃんと換気のルートを考えて、しっかりと空気を入れ替えしていくっていうことですね。
はい。わかりました。
一つもう一つ大事なのは、
はい。
まあ、高機密な住宅だと、よくね、言われるのが、天気のいい日、窓を開けて風通しますよねって言われるんですね。
はい。
うん。なので、そんなに機密性能必要ないんじゃないですかって言われることもあるんですけども、
はいはい。
高機密高断熱の住宅だからといって、例えば窓を開けてはダメだっていうわけではないんですよ。
はい。
うん。窓を閉め切った時に、ちゃんと空気が入れ替わるかどうかっていうのはですね、やっぱりこう、機密性能っていうのが大きく左右してくるので、うん。なので、天気がいい日は全然高機密高断熱のうちの窓を開けてもらっていいと。で、まあ気持ちいいんでね、風を通してもらってもいいわけですけども、うん。やっぱりその、閉め切った時に、締め切った時でもちゃんと空気入れ替わるかどうかっていうのはやっぱり機密性能っていうのが大きく左右してきますので、うん、その辺はですね、気をつけていきたいなと思いますね。
は い、ありがとうございます。またね、はい、ジャングルネーム秋あかねさん、今日のね、また放送を聞いていただきましたら、またね、家作りも今度また進めていただけたらと思います。太田さん、今日はどうもありがとうございました。はい、この後もお仕事頑張ってください。
はい、すいません。
建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。